ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナアヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナアヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラアヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラアヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードゥサードゥサードゥ。
サードゥサードゥサードゥ。
カハンニャハラミタシンギョサツンギョジンハンニャハラミタジケンゴンカイクンドイサイクヤクリシシキフシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョシキムニョゼシャリシショホクソフショくふんじょふぞふんげこくじゅむしきむじゅうぎょしきむげにびしにむしきしょうこみそくほむげんかいないしいしきかいむむみょうやくむ地悪無徳異無生徳光大沙汰般若波羅蜜多心無権限権限公無空恩利一切道無相空行涅仏へ般若羅蜜多功徳阿耨羅三藐三菩提般若修善大名修無頓道修頓道修の上位細工真実不幸 せずはんやはらいたしゅそくせつしゅわつてがてはらがてはらそがてぼじそわかはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じ恩さございました。今からね、1時間ちょっとお話ししますので、どうぞ。お、ゲスト来たのね。あともう一人来るはずだから。はい、はい、なんていうか、一方の特徴っていうのは、なんていうかな、同じ主題をね、何回も何回もここは取り上げるんですよ。1年に、同じ主題を1年後に取り上げるとかね、そういうことがあって、で、特に刺激的な主題だと、一周、だけでは足りなくて、いろんな角度からね、取り上げたりね、で、自己切りの事故っていう内室氏の非常に重要なことも、この間永井さんだったしと話し合ってる時なんかも刺激を受けて、何回かね取り上げましたね。で、取り上げるには取り上げる理由があって、っていうのは全く新しいのが見えてきたからですね。だから、同じもの、主題だとしても同じようには取り上げなくて、また新しい、ものがあって、で、それをどうしても皆さんに伝えたいので、ちょっと取り上げます。ね。で、それでね、この間の、サイエンスゼロですね。マインドフネス特集、これ2週間ぐらい前に1回取り上げて、何回か取り上げてますっていうか3週連続取り上げてるからねなんだけど、これね結構本当に決定的で、3つ のイラストを上げて、これはね一方案のサイトの方にも先週のポッドキャストのところに上げてますから、私のメールとかなんか受け取ってない人でも、メールにはまだ載せてないけど見れますので、ね、必ず一方案のサイトの、 先週のポッドキャストのところを見てくださいね。それを見ながら今日の話を聞いてください。目の前にいる人たちにも配ってあるんですけど、まあ、これは2週間前ぐらいから配ってるものでね、これを先週も解説したんだけど、まあ、今週も解説してだけどちょっと踏み込んで解説します。っていうのは、私1ヶ月に1回ね、今名古屋行っていて、中日文化センターってとこ行ってて、第1火曜日にやってるんですけども、今年後半ですね、あと3回ありますけども、でそのテーマがね、仏教 3.0 から読み解く般若心経っていうね、ので般若心経について読み解いてるんだけれども、まあそれあくまで仏教 3.0 の視点から、なのでその6回のうちもう3回やったんだけど、大体全部まだ仏教 3.0 の説明で終わってしまって、まだ本部にちゃんと入れてないんですけども、だけどこの間ね、この間数日前火曜日で行ってきて、でその時に、般若心経の、もう一番主題な、大きな主題ですね、色即是空、空即是色、フォームイズエンプティネス、エンプティネスイズフォームというね、ですね、を、取り上げて、でその意味が色即是空、空即是色、をこのマインドフルネスっていう、角度から取り上げると非常にわかる。でそうなんだけど、その時にマインドフルネスの意味がちょっとまた違っている、ね、で結局ね、今のいろんな混乱とかなんとかっていうのは、まあ、マインドフルネスっていうのはこれだけ NHK の番組で作ができちゃうほど、ね、あって、今書店ではマインドフルネスってついた本が洪水のようになっているけれども、でもそのマインドフルネスっていうのはそもそも一体何なのっていうところで、混乱なんだけど、混乱よりかもうちょっと深い深刻な問題があって、非常に表面的なマインドフルネスの解釈と、だけどもマインドフルネスって本当はそんなことじゃなくて、もっと深い意味があって、でまあ、今日はその深い意味について話すんですけれども、ただマインドフルネスを非常に浅く表面的に解釈する人が多いの でそれに対する反発っていうものがあって、マインドフルネスって今素晴らしいよねっていう人も多いんだけれども、マインドフルネスってくだらないよねっていう人も、まあ、結構いるわけなんですよ、まあ、特に仏教 1.0 の方からね。でなぜくだらないよねっていうのかは、そのマインドフルネスの非常に表層的な浅い、解釈に対する反発なんですよ。でこれよく聞いてみるとね、で私も今前も話したけど、今まで私ちょっと自分のことに精一杯だったんで、あんまり人のこととかあんまり気にしてなかったんだけど、でもこのただってちょっとマインドフルネス行った場合に、今皆さんが普通この NHK の番組を2つの番組をね見るわけで、でそれをもとにマインドフルネスって考えちゃう人が、まあ、圧倒的に多いわけですよ、日本の中ではね。だし、ですから、まあ、じゃあこの番組一体何を本当に話してるのっていうので、まあ、ちょっと知らなきゃいけないっていう面で見たんですけれども、もう一つね、この番組、サイエンスゼロですね、サイエンスゼロのマインドフルネス特集ですね、がまあ、ある意味非常によくできていて、である問題点を非常にクリアに表している。なのでこれ私3回ぐらいもう食い入るように見て言葉の端々まで最大限の注意を払って今見てきたんですけれども、でそれをまあみんなと話して、でまあここ一方案としても 話した後にお茶会になるので、お茶会でもう数回にわたって話してきて、まあ、昨日も土曜日の、座禅会の時2時間ぐらいずっと喋ってきたんだけども、でそれでね、結構本当にいろいろはっきりしてきて、で今日はね、それについてお話しするんですけれども、最初にヒントだけ言っとくと、雑念っていう言葉なのね、雑念。で、雑念っていう言葉を、私から聞いたことはまずないはずなんですよ。私は雑念って言葉絶対に使わない人間なんで。まあ、だからこういうふうな取り上げる時に雑念って言葉を使うけども、私がある説マンダラメソッドの説明とかね、なんかする時には絶対雑念って言葉使わないですね。でそれにはもちろん深い深い理由があって、で一つは、まあ、大きな理由っていうのが、その雑念っていう言葉の使われ方にとてつもなく大きな秘密があるんですよ。つまり、どういうことかというとね、まあ、ある私が非常に今問題にしていることをね、それを雑念っていうふうに名付けた途端に本当に変なことになってしまうっていうね。で、昨日のお茶会でも出たんだけども、マトリックスっていうね、マトリックスって、まあ、もちろんハリウッドの映画だけども、あそこの中で仮想現実ってね、いう意味ですね。なので結局ね、何が変なのかって言ったらば、ここら辺で、今日のね、法話の、テーマは「雑念に気づく」、「マトリックスに気づく」っていうふうにします。ね。で、これでも今日の話でもほぼ決定されると思います。いろんなものがね。つまり、今雑念っていう言葉を非常に軽く使っている人たちは、マトリックスっていう考え方はないのね。ないでしょう。わかります？ね。なんだけども、今私が、らが使うのは、ほとんどマトリックスっていう意味合いで使っていて、でそのぐらい重たい使い方をしています。で、いいですか。普通は雑念、私らはマトリックスですね。まあ、でも普通は私はそれは映画とか思いとかいろんな言い方してるけれども、映画と雑念っていうのは決定的に違うのね。なぜかっていうと、映画っていう中にはもうすでにマトリックスの意味があるでしょ。わかります？映画っていうのはいかにも本当そうで、でも実は本当じゃないっていうね、いうことですね。どうもね、ここがもう致命的に違っていて、なのでマインドフルネスの意味も全然違ってきて、これもて今日丁寧説明していくから、今ちょっと分かんなくてもいいですよ。丁寧説明していくからね。なので、だからマインドフルネス、さっきも言ったようにマインドフルネスはくだらないよねってね、っていう批判が、まあ、どこに言ってんだろうかから来るわけですよね。で、その批判っていうのは、マインドフルネスの非常に浅い意味に対する批判であって、マインドフルネスの本当の深い意味、を知った上での批判ではないんですよ。これはもう私もその1.0の人たちがどういう具合にマインドフルネスってくだらないよねって言ってるのかもよく分析して、よく理解したつもりなんですけれども。だからお互いになんか全然とてつもない混乱があって、そのとてつもない混乱に対して、お互いに批判し合っちゃってるっていう非常に不毛な、混乱がある。だからこれを全部、 今日の話で綺麗に整理できたら、今日本のマインドフルネスを巡る全ての混乱というのは綺麗になくなるし、でそれで仏教 1.0、2.0、3.0 の意味合いも全部わかるし、それから色即是空、空即是色の意味合いも全部わかる、はずなんですけどね。まあこの間中日文化センターで、まあ、このポイントから話したら結構ね、あ、これでいけるじゃんってね、いう感じになってきたので、今日はね、ちょっとそこをね、丁寧に話していきたいと思います。ね、で、でね、で、その、もう一つ前にね、この間からずっと言ってた、小学生の、小学校の算数と中学の、数学ですね。で、小学校の算数には、マイナスの数字とか小さい数から大きい数を引くっていうことはなくて、だからそれが普通にある中学の数学を理解できない、理解できないどころかそれを批判してしまうね、いうのを散々やってきましたよね。で、その時に、自分が理解できないものに対して単に拒絶反応して、なんか変なこと言ってるよねって言ったら、もうそれでその人は永遠に小学生を続けなきゃいけない。だけども小学生として自分には中学の数学が理解できないんだけども、でもなんかそこに本当の真理があるみたいって思って、じゃあそこへ入っていこうかってなったら、その人は小学校を無事卒業して中学へ進学できる。そして中学へ進学した途端に非常に広い世界が広がってくるっていうね、いうことでしたね。だから今我々は小学校を卒業して中学へ入んなきゃいけないわけなんですよ。あ、そうでもないか永遠に小学校でいたいかな、みんなはどうなんですかね。みんな小学校でいる限り皆さんは自分が理解できるものに囲まれますよね。だから小さい数から大きい数を引くなんて、そんな変なことは行われない。それは変なことって切り捨てちゃうことができる。で、全て自分が納得いく理解できるものに囲まれて、ある意味安心して暮らしていけるけれども、そこから先へはいけない。なぜ？そこから先には理解できないものが待っているから。で、その理解できないものに対してなんかワクワクするよねと感じたら、理解できないものに向かって入っていけるけども、不愉快だよねって感じたら、自分のプライドを傷つけるよねって感じたら、もう入っていけないですよね。で、じゃあそんなことはなんていうかな、人類の歴史においていつでもそう起こってきて、で特に仏教なんかまさにそうで、でこの間この間読んだよね、この間読んだですね、学童養生書の第6ですかね、本当素晴らしくてね、三思文法の時、心身を清くし、現に、目と耳ね、を沈め、ただ死の方を、成就して、さらに余念を交えされ、心身如一にして、水を器に注ぐがごとくせよ、もしよく書くのごとくならば、まさに死の方を縁、今、愚弄の矢から、あるいは分析を記し、あるいは専門を包み、もって死の説に同じくす。この時ただ故権故語のみありて、あ、そうかそうかそうか、こっち来てたのね、うん、はい、いや、この人関西の人なんで、もし、あるいは専門を包み、もって死の説に同じくす。 ごめんなさい。そうか。ただ苔藓午後のみありて死の源といまだかなわず、ある一類は苔藓を先となして教官を開き、一両を記事して持って仏法となす。もし後に名士宗匠に賛辞法を聞くとき、もし苔藓にどうずれば是となし、もし球に合わざれば非となし、邪をするの方を知らず、兄生に帰するの道なのぼらんやって、ちょっと聞いただけじゃ分かんないと思いますけども、要するにね、仏教を学ぶっていうことは、この身と心を本当にきれいにして、で目と耳を鎮めて、それで先生の言うことをとにかく聞いて、集中して聞いて、余計なことは言わない。余計な思いを差し挟まない。で、そうなんだけども、普通はそれができなくて、まず何があるかっていうと、俺の意見なんですよ。わかりますね。俺の意見があって、俺の意見と、先生が合うか合わないかを気にして、そして俺の意見と先生の意見が合わなかった時、そうか、自分は間違ってたんだってね。で、俺の意見を捨てて先生の意見に従うではなくて、どうなるかというと、苔藓を先となしてね、とにかく自分の意見を先として、この自分の意見に合うものを、本から拾ってくる。そして、いろんな先生に出会ったとしても、素晴らしい先生に出会ったとしても、あの先生は自分の意見と同じだから、あの先生は正しい。ね。そして、自分の意見と違ってたら、あの先生は間違っている。で、つまり、自分の意見、俺の意見っていうものが、判断基準になってしまそしたら、その人は、真理に到達できるかというと、できないですよね。結局、俺の意見に永遠にとどまってしまっていうことなんですよ。で、これは、これ、手を変え、品を変えね、土下座に同じようなことを出てきます。だから、そのぐらい、俺の意見に対する非常に強い執着と、そしてそれを、どうしても捨てられない、人たちですね。だから本当に先生に出会う、これ先生に出会っているんですよ、物理的に。物理的に先生に出会ってるんだけども、俺の意見の方を優先しちゃったら、当然その目の前の正しい主張を俺の意見と違うからっていう理由で否定するじゃないですか。したら、その人は真理に到達できるかって、できないのね。それは、小学校の算数を勉強している人が、どうやって中学の数学の世界に入っていけるのか。小学生である自分の意見に、同じだったらば正しいとして、同じじゃなかったら間違ってるなんて言ったら、当然中学の数学入れないですよね。当たり前だけど。で、それをどう、小学生としての私の意見に対する執着を捨てていくか。で、そのぐらい小学校の算数と中学の数学が違う。これもちろん例えですよね。で、そのぐらい一つの分断があって、で、今私らがやってるのは、実はマトリックスっていうね、これも非常にあれで、一つの、なんていうかな、世界がそこでガラリと変わるのね。なので、古い世界のまま新しい世界はいけない。なぜ？分断されちゃってるから。ところが、 結局マインドフルネスのほとんどの説明っていうのが同じで面白くないのは、結局同じ今までの古い世界の中にずっと留まっちゃって、その古い世界から出て新しい世界で古い世界に気づくことではないからなのね。で、マインドフルネスの説明っていうのがどうもそのあたりがはっきりしていない中で、その中で、このサイエンスゼロの熊野先生の説明っていうのがかなりはっきりしてるんですよ。で、そうなんだけれども、ちょっとまだ弱いって言ったら失礼になるけども、どうしてもそれじゃちょっとまだ途中でしょうっていうね、っていう部分があって、で、そのあたりをはっきりさせたら本当に私らはもっと先へ行けるっていうね、っていう、そういう話ね。今日はそこら辺をね、もう一回丁寧にやっていきますね。だから、なんていうかな、仏教なんてこんなもんでしょうと ではないんですよ。仏教っていうのは、まあ私らにとってはもう想像もつかないようなもの。それは小学校の算数の生徒にとっては中学の数学が想像外のもの。だからそこへ本当に入れるのかどうか。だからそれは、ある意味非常に分かりにくいですよ。分かりにくい。一つ飛んじゃってるからね。だからあんまり受けないかもしれないけれども、これを本当に分かったら、もうとんでもなくすごいことになる。そういう話ですね。はい。ちょっと待って、これを言い始めると、告知が遅くなる。この間、先週全然告知できなかったからね。ちょっと告知先に入れておきますね。今週は今日曜日で、今週の水曜と木曜日ですね。赤城リトリート行ってきます。まあ、多分もう申し込みないと思いますけどもね。ですね。それとね、あと16日に、金曜日ですね、これはポッドキャスト多分行ってないと思うんだけど、チャック・ミラー行ったか、チャック・ミラーさんっていうね、アシュタンガの先生がいらして、でその先生と私の公開対談をしますね。目黒不動の方ですね。株式会社ゼンの、ところにが主催でやりますね。で、それとあとは、17日の土曜日からですね、秋彼岸の接心があって、22日の木曜日まで、22日が秋分の日ですからね、それまでやります。土曜日は午後夕方ぐらいに集まってもらって、夜ぐらいからも座禅始めたいなと思ってますので、男性女性ともあと1人ずつぐらい受け入れられますので、参加したい人はちょっとすぐにメールくださいね。日帰りのはいつでも結構ですね。お昼にかかる時のみメールくださいね。ちょっとお昼の人数を数えなきゃいけないんで、ね、でそれが終わってですね、次の週末ですね、2週間後の週末に、いつも通りに、土曜日が名古屋のマイソールエイトさんですね。で、日曜日が京都の、法然院の隣の私の、友人の家ですね。で、それで月曜日が、26になるかな。月曜日が、大阪の、バンクーバーの、バンクーバーじゃない 大阪の、バンクーバースカイヨガスタジオっていうね、 スタジオさんがあって、そこで、ヨガの人向けの瞑想リトリート、瞑想ワークショップですね、をやりますので、まあ、主にヨガを教えてる人、ヨガをやってる人が対象ですけど、まあ、そうじゃない人も結構ですから、来てください。ヨガからどうやってアサナをやってた人たちがどうやって瞑想につながっていくのか、つなげていくのかというね、話をしますので、今回で2回目ですからね。はい、で、その後ね、28、29ですね、水、火、ごめん、水、木ですね、長崎の方で、リトリートをします。松田新婦さんですね、松田清志郎新婦の、との出会いから生まれたリトリートですね。2年前に鎌倉の木僧の家で1回やって、日帰りでしたけどね、去年は多治見、名古屋の多治見の、愛知県の多治見市での修道院でね、1回1泊2日でやりました。大体一方庵とカトリックで1対2ぐらいの割合で、人数がね、やりますね。ただそうなんだけども、これもメールにも書いたように、別に仏教とキリスト教の対話をしようとかね、宗教間対話なんとかかんとかって、よく今流行ってますけども、そんなことやろうなんて気は一切ないんですよ。松田新婦もそういう気は一切なくて、だって仏教とかキリスト教なんて単なる名前に過ぎなくてで、要するに我々として、今一方の言葉だと青空としての私ですね。青空としての私ってのは、これ仏教の概念ではないんですよ。それは人間っていうのはそういうもんなんだっていうね、いうことで、で、この青空を、それぞれの、宗教の伝統がそれぞれの言葉で、タームでですね、呼んでいるだけに過ぎないから。なので、一応仏教の伝統で伝わってきた瞑想を使いますけれども、ちょっとその点はね、仏教かなり有利で、そういうたくさんのメソッドが伝わってきてるっていう点ではですね、それをカトリックの人に紹介しながら、でもカトリックの人も同じように青空、としての私っていうものを問題にしてきて、それが雲としての私として生きた途端にいろんなまずいこと起こるよねっていうね、話で、じゃあどうやったら雲から青空へジャンプできるのっていうところで、いろんなキリスト教のいろんな方法があるっていうね、そういうことですね。で、それを私と松田神父と、それからそれぞれ一般の参加とカトリックの信者さんとね、で、1泊2日、長崎の木僧の家ですね、長崎の立山っていうところですね、にある、長崎市内の真ん中の、結構山の上なんですけども、そこにある木僧の家でやりますので、まだ一般の方は、あと5人ぐらいまだ空いてますので、まだあと30回ぐらいありますけどね、ぜひぜひ 申し込んでくださいね。1泊2日ですけども、多分200目も延泊して、かなりの人が延泊して、その日はもうリトリート終わってるので、正神父とかなり腹を割って話をできるんではないかなと思いますのでね、ぜひ、長崎ですね、長崎はカトリック、日本のカトリックにとって非常に重要な場所で、長崎から天草にかけてですね、本当にいろんなことがありました。特に近世の初めの頃ですね、キリスト教が来て、たくさんの人がキリスト教になったんだけども、ちょっと日本の政治とうまくいかなくて、弾されてしまいましたけどね。なので、ちょっとかなりきつい苦しい歴史なんですけども、それを振り返りながらね、青空っていうものをね、カトリックの人と一緒に深めていきたいなと思いますのでね、ぜひ見てください。はい。でね、それではね、今話し ったのは、告知なんですけれども、その前ね、なんていうかな、この小学生として、小学校の算数の授業を完璧に理解できる。そしてその小学校の算数の、外に出ない限り非常に心地よい。なぜ自分が理解できるものにのみ、囲まれることになるから。そしてその心地よさを壊すものは一体何って言ったら、理解できないものですね。だから理解できないものがあるっていうのは非常に不愉快、心地よさを壊すから。で、その時に、一番簡単な方法は何かっていうと、その理解できないものを間違ってるっていうのね。これで非常にまたプライドが保てるじゃないですか。自分が理解できるものがあって、理解できないものがある。その理解できないものっていうのは、この自分が理解できるその居心地の良い空間を壊すことになるから、非常に恐怖を感じる。で、そうすると一番手っ取り早い方法は、その理解できないものに対して間違ってるっていうことで、そうするとこの理解できるもので、理解できるもののみでできているこの自分の快適な空間が保てるっていうね、そういう話、なんですよ。で、今この道下禅師の本でも読みましたけれども、昔からそういう人はもちろんたくさんいて、で、この自分が理解できる範囲をの心地よさを保つために、今先生と言われてる人に出会っても、ここから判断をする。あ、この先生は正しい。なぜ私と同じ意見だからっていうね。で、この先生は間違ってる。なぜ私と違う意見だからっていうね。これすごくないですか？すごい、すごくない？だ、そしたら永遠にその人は自分の意見を変えることはなくて、その自分の意見の世界に永遠にいることになことなんですよ。で、そうすると、なんていうかな、これはね、非常にまずい。なぜかといえば真理にいけないからですね。まあそうなんだけれども、どうもね、ここら辺が、いろんなものの鍵になってくるんだろうな。で、ここをどうやって本当に自分の意見の心地よさの範囲を、その場所を越えて本当の真理に入っていけるのかっていうことですね。でもね、それは簡単で、簡単でっていうのは、実は自分は間違ってるっていうのは簡単にわかるんですよ。どうやってわかるかっていうと、間違ってるっていうのはやっぱり苦しいことなんですよ。わかりますかね、ここで。どっかに苦しさが残るのね。もう、 これはもうごまかしのきかない苦しさで、だから対外的にはね、非常に攻撃的に自分は正しいんだ、お前は間違ってるなって、いかにも戦う姿勢でできるんだけども、もう人もいなくて、戦う相手もいなくて、たった一人残された時にやっぱ苦しい、なぜ間違っているからなのね。でそれに対して本当に正しかったらば、苦しさっていうのはないのね。だから別に理解されなくても、なんかいろいろ攻撃されても全然屁ではない。なぜかといえば、苦しくないから。だから本当に真理と、一緒になっているからですね。でその本当に自分が苦しいのか苦しくないのかっていう、そのあたりをに対してどれだけ正直でいられるのかなんだけども、でも苦しくない方がいいじゃないですか、当たり前だけどね。そういう何の、なんていうかな、晴れ晴れとした苦しさのなさっていう方がいいに決まっていて、本当は苦しいんだけど、なんか一生懸命ごまかしちゃったりね、苦しくないふりをしちゃったりとか、自分正しいと言っちゃったりとか、ね、お前の方が間違ってると、なんか非常に貢献したりとか、でもやっぱり苦しくてってね。そんなことよりか、さっさと自分の苦しさを認めて、本当に正しい方向へ入っていった方が、私は早いと思うんですけれども、っていうのは、まあ今、さっきね、ドゲネズを読んだんですけども、こういう、自分の先生も批判しちゃうっていうような人たちっていうのは、やっぱりもう強烈なプライドの塊で、だけどやっぱりあなた苦しいでしょうってね、っていうことなんですよ、ね、で真理は人間を解放するって、あれどっかの本屋さんのね にあったと思いますけども、ある意味真理っていうのは人間を解放するし、ある意味真理っていうのは人間を幸せにするっていうのは本当だと思いますね。はい。で、だからね、っていうのは本当そこら辺でなんか冴えないことをやるのはもうやめようよってね。だからもうさっさと前へ行こうよってね、そういう話なんですよね。はい。でそれでね、このちょっとこれ見てくださいね。でだけどこの前にね、ちょっと色即是空と空即是色の話をしなきゃいけなくて、どういうことかっていうと、中日文化センターではね、仏教三点ゼロから見た般若心経、仏教三点ゼロから読み解く般若心経ってね、いうことで話をしてるんだけど、まあ、中に名古屋の人たちとはそんなにしょっちゅう会うわけにいかないので、だし、あと名古屋座禅会に来ている人たちばかりでもないんですよ。名古屋座禅会のコアのメンバーもかなり今中日文化センターまで来てくれてるんですけど、そうじゃない人たちもいるので、もう一回仏教三点ゼロっていうものを説明して、でそれで、仏教史のね、大きな流れ、とか、あと日本でその仏教史の大きな流れが日本列島っていうところにどういうふうに流れ着いたのかとかね、そしてそれが20世紀の終わりから21世紀の現在に至るまでどういうふうな、ね、ものだったのか、でそれをざっと説明しました。でこれはまあこの一般の中では散々説明したから今日はやらないですけれども、まあ簡単に言うと、お釈迦様から始まった仏教が紀元前後ぐらいにおいて2つに分かれてしまったね。なぜかといえば大乗仏教というのが新たに生まれたからですね。でその後は大乗仏教とそうじゃない古い仏教の形が、 地球上の別のところで発展していって、ね、でテキストの中では散々お互いの悪口言ってるんだけども、自分の周りにはその相手がいないから、東アジアの周りにはそのテラバダの人たちいなかったし、テラバダの国に行けば大乗の人たちもいなかったから、ね、あのいない相手の悪口を言うっていうね、いうことがずっと続いていた。ところが20世紀のどん詰まりに来て、で21世紀になったらもうこれだけ交通が発達しちゃって、あの散々悪口を言ってた相手、だけど自分の身近にはいなかった相手で、見たこともなかった相手が目の前に現れてしまったわけね。でそれで結構大きな混乱が起こっちゃったっていうのがこの何十年かの日本の仏教の状況ですね。ここまでいいですね。まあこれは皆さん、そのど真ん中にいる人たちだからね、でその影響が、今の日本の仏教の本屋さんの、仏教書に現れている。で仏教書のコーナーがもう30年前と全く違う様子を見せているっていうね、そういう話でした、ね、でそして、この、この紀元前後で仏教が2つに分かれた時に、その新たに分かれていった方、まあこれ大乗仏教ですけども、これの、一番 の、 あの基本的な考え方がこの般若心経という本の中で描かれていて、で その般若心経の中の特にどこがそうなのかといったら、それはもう当然色即是空、空即是色というところですね。つまりこの新しい流れは、色即是空、空即是色が新しい流れで、それに対して古い流れはどうなの、ね、って言ったら、色即是空のみですね。ですか？だから古い流れっていうのは色即是空はもちろん認めるんですよ、ね、でそれに対して新しい流れっていうのは色即是空、空即是色っていう、ね、ここで2つ大きく分かれた。しつこく言うけども、古いのが色即是空、新しいのが色即是空&空即是色、ね、ですね。そして、じゃあ日本仏教ってどっちに属すのって言うと、日本仏教ってのはこの新しい方に属すんですよ。大乗仏教の方にね。これがあの今この部屋20人な、ね、あのいらっしゃるけど、あのこのポッドキャストを聞いてる皆さんのご先祖様は全てこの新しい流れに属します、ね、なぜこれしか日本列島に届かなかったからですね。この流れしかあの日本列島に届かなかったんですよ、ね、その流れはシルクロードを通って中国へ来て、朝鮮半島を通って日本へやってきた、ね、そしてだから山下家も、ね、三浦家も松本家も、ね、板橋家もみんなこの新しい流れに所属している。生まれた時から我々の先祖のお墓もみんなこの新しいお墓の流れのお寺の墓地にあるわけね。いいでしょ。でそうなんだけども、ここ数十年の間に、この元々の古い流れが入ってきた、色即是空のみを認める流れですね。だからこの色即是空のみを認める人たちにとって、この般若心経っていうのは、理解できないし、何言ってるのか分かんない、ね、そういう関係にあるお経なんですよ。これまでここまでいいですね。我々の先祖はみんなこの新しい、 流れに属していて、この新しい流れというのはみんな色即是空、空即是色の流れで、でこの新しい流れが分岐する前の流れというのは色即是空のみ でそしてそれが、テラワダの国に広がって、そしてそれがここ数十年の間に日本にやってきた。だからってことはどういうこと要するに2000年前の因縁のあのぶつかりが今21世紀の日本で起こってるってそういうことなんですよ。大丈夫ね、そこら辺ね。じゃあどうして、そんなふうに分かれちゃったの、じゃあ何がどう正しくて何がどう間違ってるのって、ねっていうそのあたりも、この図で全部大体説明つきます、ね、今日はそれをやろうと思います、ね。はい、ではポッドキャスト聞いてる人もね、先週の、ポッドキャストのところにこの図を3枚の図をね上げてますから、それを見ながら今から言うことを聞いてくださいね。いや全然難しい図じゃないんだけれども、はい、一番の下ですね、雑念に取り込まれているような状態、これも非常に微妙なあの表現ですけれども、いいですか。でじゃあここら辺から説明しましょうね。我々は雑念に取り込まれているなんて思ってないですよね。我々は普通どう思ってる？我々は客観的に存在している何かに囲まれていると思っているわけですね。ですか？だからこんなふうにとは思ってないんですよ。一番下のね。でそうなんだけども、つまりこの一番下の図はこの人間があるこの雑念というものに囲まれちゃって、その中に入っちゃってるってことを表してるじゃないですかね。だけどこれも一つのものの見方であって、実は我々自身はそうは思ってない。どう思ってるかっていうのを私は完全に中立的で客観的で、そしてこの私がいて、私が体を持っていて、でいろいろ考える能力を持っていて、そして私の周りにいろいろそのなんていうかな、客観的に存在しているものがあって、でその客観的に存在しているものがの中にはいいものと悪いものがあってね。でそれでいいものをいいものはいいんだから欲しいし、悪いものは悪いんだから嫌だし嫌いだし憎むし恐怖するし心配するしね。そういうふうにして日常を送っていると思っているわけですね。そして未来に対しても同じで、まあこれから起こりうるかもしれないことね、それを客観的に予測して、そしてそれに対していろいろ準備をしていく。そして過去についても同じで、過去に起こった客観的な出来事について振り返って、でいろいろ判断していろいろ考える。だからそこには少しも自分の主観的な判断だとか主観的な感情とか、そういうものは一切存在しなくて、自分は非常に客観的な人間だ。でそうなんだけれども、これは全くの嘘もいいところで、例えば未来ってことに関してもね、例えば明日のことに関してもいいけども、じゃあ、ね、安田さんは明日起こりうるかもしれないことをきちんと、論理的に客観的に考えた上でそれに対して何か準備をするのかっていうと、そうじゃないですね。そうじゃなくて、ある 明日起こりうるかもしれないというものがふっと浮かんじゃうわけですね。そしてそれが本当にリアルに見えちゃうわけね。そしてそれがリアルで、リアルだから、あ、もうこうしてはいられない、こうしてはいられない、こうしてはいられないってもう焦りまくる。だけども今ふっと浮かんだものが本当に起こるかっていうと、まあ起こる可能性もないことはないけども、起こらない可能性の方が圧倒的に多い。じゃあどうしてそうなっちゃうのって言ったら、もうこのふっと浮かんだ、もうそれだけでそれが現実になってしまうからですね。だけどもそれ、そのふっと浮かんだものは明日起こりうるかもしれない100万の可能性の中のたった一つで、だから恐ろしく主観だけど恐ろしく恣意的ですね。だけども自分にとってはあまりにもリアルで、で過去も同じですね。過去、私ら何十年と生きてきた人間にとっては過去の出来事なんか数えきれないぐらいあるわけですよ、ね、じゃあその過去の出来事を、ね、50年間生きてきた人間なら50年分の細かなこといくらでもあるわけね。とてつもない会話を我々は交わしてきたわけで、とてつもないことをいろいろやってきたわけで、じゃあそれを全部きれいに客観的にその過去の出来事を、認識した上で我々は何かしてるかとしてないですよね。過去のもう1億ぐらいを数え、これ数えようがないんですよ、まあ、1億のことが起こったとするじゃないですか、ね、実際起こってますよ、ね、でそのうちのたった一つがポンと安田さんの心に浮かんじゃうわけじゃないですか、ね、じゃあこの1億分の1って何なんですか。これそれは実際の過去を客観的に代表してるかしてないですよね。それは分かりますね。だけどもこの一つのことが心に浮かん で、そのそれがもう何回も繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し起こってしまう、ね、そしてその過去の出来事に対して我々は苦しむ。そしてその過去の出来事をなんとかその苦しみから逃れるために、ね、70年前に自分にひどいことをした人をいまだに恨んで、その人から損害賠償をなんとかして取ろうとするっていうようなことをやってしまうわけね。だけどもじゃあなぜその人が損害賠償を取ろうともするのはまあわかるけど、でも他に同じようなことをした人もとてつもなくいて、なんでその人たちをいちいち訴えないんですかってね、あなたの行動に何かの客観性あるんですかって言ったら、まあないんですよ、ね、だからそういうふうにして過去の出来事も未来の出来事も全部ただふっと浮かんだものに過ぎないですね。ふっと浮かんだ1億分の1の出来事、100万分の1の可能性に我々は縛られてしまうわけじゃないですか、ね、なぜその可能性としては100万分の1で、出来事としては1億分の1の出来事に過ぎないものに、よってある世界が作られて、でその世界の中にズブズブに入る。だけどもそれは絶対に客観的なものではないですね。そしてそれは決定的に、歪んでいる主観、非常に主観的で、ね、だからもう決定的に認知が歪んでるとかね、まあ、いろいろ言うわけですよ、ね、でそういう世界に我々は今いることですね。でそれが、この一番下の図ですね。でこれは、特に、セラピーとか精神科医とかね、カウンセリング、あの 臨床心理士の人だったらば、自分のクライアントを見ればもう立ちどころにそう見えてしまう、ね、だからそういう恐ろしく主観的に認知が歪んだ世界の中に入って、だけどもそこから出れない、ね、そういう思いによって作られた世界ですね。はい、でそれを一方案ではずっと映画の世界って言ってきました。で映画っていうのは、2つの定義があって、それは本物そっくりですね、だけども嘘である。だからそれを仮想現実マトリックスと呼んできました、ね、で今日のポッドキャストのテーマっていうのが、主題っていうのが雑念に気づく、マトリックスに気づく、ね、で我々は、一方案の、立場っていうのは、実は我々は映画の世界にいるんだ、仮想現実の世界にいるんだ、 100% 現実そっくりでいて、でも全部自分が作った世界、ね、っていうことなんですよ。でそれが単に雑念で言っちゃうとそういう意味合いが全部なくなってしまうでしょ。つまりなんか雑念が浮かびましたっていうと、なんていうかな、まあ、この一方案の中で、はい、雑念が浮かびました、怒りが浮かびました、欲望が浮かびましたっていう、まあ、単なるそういう中の単なる一つに過ぎない。でそれを雑念雑念って言ってみても関係なくて、でもそうじゃなくて、今私らが言ってるのは、この建物そのもの、ね、この建物そのものも全部私が作ってるんだっていうことですね。このだからこれは恐ろしく主観的なもの、そしてその中で自分が勝手に作った未来の100万分1の可能性しかないことが本当に起こるように思うから苦しむ。過去1億の出来事が起こった、たった一つの出来事が何回も何回も頭から離れないでリピートされて、でそのたんびに苦しむ。じゃあそれは過去の出来事で苦しんでるのかっていうと、そうじゃないですよね。過去の出来事を材料にした自分の映画で苦しんでいる。未来の可能性を材料にした自分の映画で苦しんでいる。つまり仮想現実で苦しんでいる。マトリックスで苦しんでいる。そういう話ですね。だからそれを雑念なんて言うのはあまりにも雑すぎるのね。だから、どうもね、私、これ前から言ってたんだけども、雑念っていう言葉を使う人の意味合いがよく分かんなかったんだけど、今ようやく分かったんだけど、その雑念っていう言葉の中にはマトリックスって意味合いはないんですよ。わかります？そうではなくて、単なる怒りだとかね、怒りが浮かびました、むさぼりが浮かびました、なんか雑念が浮かびましたっていうレベルの話になって、それにただ怒り怒り、欲望欲望、雑念雑念ってことしたって全くの無意味ですよね。だしそんなものをマインドフルネスですね、あるわけがない。そしてそれがマインドフルネスでだとしたら、マインドフルネスってくだらないよねっていうのはその通りで意味ないですよね。だけどマインドフルネスってくだらないよねっていう人に申し上げたいのは、それはマインドフルネスではないです。 だからマインドフルネスではないものをマインドフルネスだと勝手に思い込んで、それでマインドフルネスってくだらないよねっていうのはちょっとやめていただきたいって、そういう話ね。そこまでいいですね。じゃあマインドフルネスって一体何なのよって言ったら、このマトリックスの世界から出た人間が、ああ自分は今までマトリックスの世界にいたんだなって気づくこと。でこれだったらば、これ内丸老師の教えなんですよ。内山老師っていうのはこの、まあ、マトリックスとかそういうことは言葉は使わないけど、あの人は単に思いとかね、いう、言葉を使っていて、あと頭とかね。で、この、まあこれ去年ぐらいに内山老師の、第三図第四図第五図とかね、あの説明して、あの第五図の座禅してる人間の中に四角い世界があって、ね、あれは明らかに、座禅をすることによってこの客観的に存在していると思っていた世界っていうのが実は、頭の中の映画の世界に過ぎないってことを言っていたわけね。第五図がそうでしたでしょ。第3図、第4図、第5図ね。これね、定談仏教 3.0 を哲学するね、あの主要テーマ、第2回目の主要テーマでしたので、今度、9月の終わりに出版されますけども、その中に、きちんと図も一緒に入ってますからね、それも見てくださいね。だから、内山老師っていうのは明らかに、我々の思いっていうものが仮想現実を作ってしまう。そして仮想現実っていうのはその中にいる人にとっては現実なのね。マトリックスの中にいる人にとっては自分はマトリックスの中にいるなんて全然思ってなくて、現実を生きてると思ってるわけね。だけどもそれが全部マトリックスに過ぎない。で昨日のお茶会でもマトリックスの、実はハリウッドの映画のマトリックスですね、の話題も出たんだけども、もちろんあれ映画だから別に映画を突っ込んで話すのはあまり意味なくて、何しろとにかく映画っていうのはとてつもない制作費をかけるから、それ回収しなきゃいけないから、それはやっぱり受けるように作るのはしかなくて、で2つの点で事実と反していて、あの映画はね。で1つはもちろん、マトリックスを作った悪いやつがいるっていうね、のがいてね、まあそれのエージェントとかね出てきて、それとまあネオですね、キアヌ・リーブスのであるネオがたちが戦うっていうね設定になってますけども、もちろん、実際はマトリックスを作ったに悪いやつなんていなくて、じゃあ誰が作ったのって言ったら、もちろん私だし、三浦さんだし、安田さんだし、山下さんだしね、自分で勝手に作ったわけですね。つまり普通は詐欺師と被害者とね、これは普通別々なわけですよね。詐欺師がいて詐欺をして被害者が出る、ね、だからハリウッドのマトリックスの中ではエージェントっていう悪いやつがいっていう詐欺師がいて、でその人がマトリックスを作って、でそこを生きる人たちがみんな騙されちゃってるって話だけども、本当は私らはそんな悪いやつとかいなくて、悪いのは誰かってみんな私自身なんですよ。皆さん自身ですね。でそれに自分が作った仮想現実にすっかり騙されちゃっている、ね、っていうのが そうですね。だから詐欺師と、我々は詐欺師であると同時に被害者でもあるっていうね、わけのわかんない状態なんですよね。いいですね。で、もう一つなのが、あの映画の中では、まあそういう じゃあマトリックスの世界にいないんだったらば、あ、だ、仲間さん、うん、マトリックスの世界にいないんだったらば、じゃあどこにいるのよって言ったら、あの暗いところでね、あの寝た状態の人がいて、ね、それがリアルな姿でマトリックスの世界が仮想だっていうね。だけどあれもそうじゃなくて、もう、だから このマトリックスの世界と、あのこうやってみんなが、ね、あのなんかカプセルの中に入って寝てましたよね、そういう別々の世界があるわけじゃなくて、今もここがすでに両方でもあるね、ことですね。だからこれが仮想現実で、本当の自分がどっかにいるわけじゃなくて、ここがもうここにしかいない、ね、その点で、この2つの点で、あのハリウッドの映画はちょっと違うんですけれどもまあそれはいいや、ね、でそれで、こうやって実はこれが自分たちが勝手に作ったマトリックスで、思い込んじゃっていることを手放すのを内山老師は思いの手放しって言われました。だから内山老師の言う思いの手放しってそこまで深い意味で使っているんですよ。大丈夫ね、いいですか。単に雑念を手放すとかそんなレベルの話ではなくてね。でそして思いを手放した、だから、その思いを手放して今まで現実だと思っていたものが全部勝手に私の思いが勝手に作った仮想現実に過ぎないよね、マトリックスに過ぎないよね、頭が展開した世界に過ぎないよね、あの第五図のあの四角い世界に過ぎないよねと気づくことがマインドフルネスですね。熊野先生の説明はね、ちょっとそこでちょっと曖昧っていうか、前一般的なマインドフルネスの説明と今私が言おうとしている説明とがちょっとごっちゃになっています。熊野先生説明の中にはもうすでにこの全てがマトリックスだよね、だからそこから出てそれに、気づくことが重要なんだよねって説明も多少はありましたよね。だけども同時にまた雑念っていうちょっとあんまり面白くないマインドフルネス説明の仕方とちょっと混在している感じがするので、ここら辺はねちょっと私は本人と直接会ってあの聞いてみたいと思ってますね。それをちょっとね今あの以前から公開対談をするってあのどこまで決まってるんだけど、なかなかちょっとあのスケジュールが一致しなくて、ね、なんとか来年実現できたらこの辺りを直接本人に聞いてみます、ね、あのだけども確実にこの今言ってマトリックスの現実から出た後にの意識の在り方をマインドフルなんだっていう意味にも取れなくもないことをおっしゃってる。だけどもただと同時に単に雑念っていう雑念だか怒りだか欲望だかをまあ普通の世界で気づくあんまり面白くないマインドフルネスの説明も同時に含まれちゃってるから、そこら辺一体どうなっちゃってるのかね、これも本人に直接聞くしかないと思いますから聞きますけど、ね、ですか。でそのぐらいマインドフルネスっていうのはそういう意味だとしたらば、これは、内山老師の思いの手放し以外の何者でもなくて、思いの手放し、だけでは確かに表現としてはちょっと十分ではないわけね。思いの手放しというのはどういうことかっていうと、マトリックスから出るっていう話ですよ。と同時に今までは全部マトリックスだったってことを気づくことですよ。 今までが全部仮想現実だったってことを気づくことですよ。そしてそれから出ることが思いを手放すっていうことですね。そしてそれが、この一番下の手は自分はこういうものの中にとらわれていたんだって気づくことですね。そしてそれはこの中はとてつもなく認知っていうのは歪んでいるし、でこの世界この中にいる限りどんなに楽しいことであってもやっぱり苦しくなってしまう、ね、そして全て の精神的な苦しみ、ですね、カウンセラーや精神科医の人が毎日毎日出会うクライアントの人たちの心の在り方っていうのは全部このこれで全部説明がついちゃうわけですね。ある人が過去の出来事がリアルに蘇ってきちゃってどうにもならない、ね、あるいは未来の出来事があまりにも生々しく、できて起こってきてもうそれで震え上がってどうにもならない、ね、ありとあらゆる精神的な苦しみの症状がここから全部生まれてきて、そしてありとあらゆる人間関係の苦しみっていうのは全部生まれてくる。人と人とっていうのは客観的になんか全然出会えなくて人と人っていうのはもうそれぞれの人の、が背負っているマトリックスの中でしか出会えない。だから、我々はある人に対して客観的に評価なんかできなくて、我々はある人を、自分の映画の材料にしてしまう。だからこのある映画のある人の頭の中で展開した映画の中に山下良道という人間が出てきたとしてもそれは私とは一切何の関係もないです。何の関係もないです。それはその人が私を材料として使っているだけに過ぎないから。でももちろん私も同じことをしているわけで、ね、私の頭の中で勝手に、ね、中島さんを材料として使って中島恵美子はこうなんだって勝手に思い込んじゃってるけども、それは実際の中島さんと一切何の関係もない。そんなことばっかりやってるわけじゃないですか、我々の人間関係っていうのはね。ですか。だからそうやっている限りで結論はどうかというと、問題はじゃあこの中にいてもいいんじゃないのって話に出なきゃいけないのって話になるじゃないですか、当然ね。でじゃあなぜ出なきゃいけないのっていうのはかはもうはっきりしていて、安田さんはこの中では生きていけないんですよ。なぜか苦しすぎるから。ここの中では結局私はここをどうしても出ざるを得ないっていうのはこの中は苦しいんですよ。そして苦しいから我々はああ自分はこういう中にいるんだっていうことに気づくわけね。だから生地なんていうのか人生うまくいってきたような人っていうのはなかなか気づかないかもしれないけども、人生なかなかうまくいかなくて散々苦しんだ人の方がああそうか自分本当ばっかみたいになんか未来のことを心配するし、ばっかみたいに過去のことばっかり心配するし、この過去の心配の仕方もなんか変だよね、なんでこんなあんな、ね、出来事何回も何回も思い出さなきゃいけないのよ、なんで未来のことについて何回も何回も思い出してその度に震え上がらなきゃいけないのって、なんかおかしいんじゃないの。散々そこら辺で苦しんだ人間が、あ、そうか、やっぱり自分はなんかこのある人工的な何かの中に閉じ込められていると気づく、ね、だから私はなんていうのかな、ここで私藤田秘書さんと全く意見が違うんだけども私は人生というのは苦しんだもの勝ちだと思ってるんですよ。実は苦しんだ方が早い。なぜ苦しめば苦しむほど我々がこの中にいるってことに気づかざるを得ないから。でまあ最悪なのは苦しんで苦しんでそのままずっといるっていうのもあるんだけどもそれはちょっとちゃんとした先生に出会えなかったからですね。だけど苦しんで苦しんで苦しんでそれでちゃんとした先生に出会いさえすれば あ、そうか、自分はやっぱりこういう中にいたんだなってことに分かって、そしたら次にやるべきことが出ることですよね。だからこっからここまでっていうのは実はとてつもない話で、で、自分はこういう自分が勝手に作ったマトリックスの中にいるんだ、これ全てがマトリックスなんだっていうことに気づく。それを内山ロシアは思いの手放し、思いの手放しっていうのはあれはマトリックスの手放しですよ。こんなこと言う内山ロシアの弟子は私だけだけど マトリックスの手放しね。そしてマトリックスの手放しをした後、そのマトリックスに気づいて、マトリックスから出たところに気づいているのがマインドフルネスってことですね。そうじゃなくて、なんか怒りです、雑念です、呼吸吸ってます、吐いてます、右足です、左足です、なんて気づいたら何の役にも立たない。それだったら確かに仏教一点ゼロの人に散々バカにされるだけですよ。で、はい、じゃあその上で、はい、我々はついに自分がマトリックスの中にいたことに気づいた。そして気づいたってことは、気づいた時はもう出てるわけね。っていうか出ないかったら気づけないんですよ。ね、皆さん一歩前にいるっては気づけないわけね、この部屋にいる限り。まあ、ここから外へ出て初めて、ああ、一歩前を外から見ることで、ああ、自分は一歩の中にいたんだって今気づく。だからそのマトリックスの中にいたんだって気づくことは、もうマトリックスの外へ出ているっていうことですね。いいですか？で、ついにここまで出ました。ね、今いろいろ自分は考えているなと気づくことね、まあそうなんだけど、いろいろ考えているなと気づく、そんなレベルの話、まあそう気づくんだけども、これをもっと付け加えれば、自分はいろいろと考えているな、考えによってある一つのマトリックスを作って、そのマトリックスを現実だと思い込んでいたな。そしてその現実の中で、現実だと思い込んでいるものの中で私は散々苦しんできたな。だけどもこれ全部現実ではなくて、私が勝手に作っていたんだなってことに気づくってことですよ。それ考えてるなと気づくことっていう、ちょっとこれ簡単すぎちゃって、まあそれはまあ、これはまあ E テレですからね、一般の人向けですから、それはしょうがないけども。私らがあえて解釈、ガンガン解釈入れちゃえばそうなります。として初めて我々はこのマトリックスの世界を出ました。これ何なんですか？色即是空ですね。なぜ？色って何でしたっけ？もちろん色ってのは色受相行識の中の色なんだけども、まあ一言で言えば形あるものですね。形あるもの。形あるものってどういうことですか？これもっと踏み込んで言えば、形あるものがそのままの形で本当に存在していると思い込むことですね。いいですか？つまり我々は物事を全て客観的に認識して、いいものだったら欲しがって、悪いものだったら嫌がって、なぜいいものとか悪いものとか本当にその通りに存在していると思い込んでるからじゃないですか。だけど今全部それがマトリックスだって分かった。ってことはどういうことですか？そういう全てのことが自分が思い込んだ通りには存在していないってことですね。いい？それがこっからここへ出るってことですよ。こっから今外へ出た。出たってことは初めて、ああ、自分はこの中にいたんだなって気づくこと。この中にいるときは気づかないんですよ。この中にいるときは物事っていうのは客観的に存在していると思ってた。だけどもそれが全部マトリックスの中だった。仮想現実の中だった。だから仮想現実だから仮想なんですよ。本当は存在してないんですよ。だから色即是空ってどういうこと？自分がその通りに存在していると思っていた形あるものが、実は その通りには存在していなかったっていうことですね。それがこのここから出た人間が初めて気づくこと、自分が過去を勝手に作っていたんだな、未来を勝手に作っていたんだな、だけどもそれは本当には存在していないんだな、自分はあの人はこういう人だと思ってたけども、それはただ単に自分が思っていただけで、本当のあの人は、田中さんという人は、鈴木さんという人は、そういう人ではなかったな。田中さんも鈴木さんもみんな私の思い込みの仮想現実の中の登場人物に過ぎなくて、本当の田中さんも鈴木さんもそうでは全然なかったなっていう、そういう話ですね。いいですか？だったらそれじゃあ色即是空で終わりじゃないのって話になるじゃないですか。ね。で、じゃあなんで、じゃあここからここへ出てね、そしたらもう、完全に自由じゃないですか。ね、だって苦しみってのはこの中にあるだけだから。ね。だからここから出たら、この人、すでに自由ですよね。でも別にこんなの必要なくて、これだけで話は終わってるはずなんだけども、はずなんだけども、どうもここでは終われない。なぜ終われないのって言ったら、先週も出ましたけれども、この人の立場っていうのは非常に弱いんですよ。 立場が弱いっていうか、つまり三浦さんがここにずっと立っていようと思っても、三浦さんは立っていられないのね。わかります？すぐふっと入っちゃうのね。すぐふっと戻ってしまうね。三浦さんはここにずっと立っていて、こういう自分はこういうものが抜けてた、今ここに今までいたけども今抜けたよってね。でこれに対して、これを完全にマインドフルの意識を持って、どこにもこうやって入っていたくないと、いくら頑張っても、あまりにも三浦さんこの中で長年行き過ぎちゃっていたから、だからまたふっと入ってしまう、ね。これもう先週もみんな言ってましたけども、ここら辺は、これをマインドフルネスを実際にやった人たち、瞑想をやってる人たちにしか多分分かんないと思います。この話通りにはいかないよね。なぜ、まあ我々の、ティクノタンだったらハビチュアルエナジーって言いますかね、習慣的な力ですね、ハビチュアルテンデンシーっていうかな、そういうふうに引っ張られてしまう、この中に引っ張られてしまう。でしかも我々のシンキングっていうのは、こっちの方が好きなんですよ。ね。こういうとこだと、なんか手持ち無沙汰になってしまうのね。なんかわーってとにかくいろいろ考えてるのが好きで、何にも考えないっていうのが退屈でしょうがなくて。だから、何にもしない状態に耐えられない。なぜ？退屈だから絶対ね。でまたこっちへ戻ってしまうね。だからなぜ話がここで終わらないのかっていうと、一つの理由っていうのは、終わりたくても終われないっていうがあって、なぜかって言ったら、ここへすぐまた入ってしまうからですね。で結局これの致命的な弱さっていうのは何かって言ったらば、この仮想現実を生きていたこの私と、仮想現実から出て、あ、自分は今まで仮想現実にいたんだなって気づいている私っていうのは、そう大した違いないんですよ。違いないから、この人はやっぱりここへ戻らざるを得ないのね。 か、あるいはもう出たり入ったり出たり入ったりしてね。で、なんか、ずっとここにいて、自分がマトリックスの中にいるんだってことに気づかない人から比べれば多少はいいかもしれないけれども、でもやっぱり戻ってしまうのね。だからここへ出ればね、今マインドフルネスを、セキュラーな理由を利用しようとしている人たちがいて、例えば仕事に集中できるとかね、仕事の効率が良くなるとか、人間関係が良くなるとかね、それはそうでしょうね。だって仕事の効率を妨げていたのはみんなここでの いろんな無駄な心配だとか不安だとかだし、なんで人間関係がうまくいかなかったのかって言ったら、当たり前でここに行って、でちゃんと田中さんとか鈴木さん、渡辺さんという人をきちっと見なかったんだから。ね、だからここに出たら仕事の効率は良くなるに決まってるし、人間関係も良くなるに決まっている。だけどもなかなかうまくいかない。で、その上で、だから、ここに気づくっていうのは、thinking mind が、にとって、とてつもない高度なことをやってるんだけども、それをやってるのはやっぱり thinking mind だから、thinking mind が得意なのはこっちの仮想現実を作って仮想現実を信じちゃう方が得意だから、どうしても無理があるのね。で、一方が何をやろうとしてるのかっていうと、もう、ここまではわかるんだけども、thinking 気づくっていうのを thinking mind でやろうとはしていなくて、なぜかっていうと、 thinking mind の気づきには thinking mind も気づけるんだけれども、その気づきは致命的に弱すぎるっていう、そういう話なんですよ。そして、この弱すぎる thinking mind を完全に手放した時、どうやって、これはもちろん、ワンダルマメソッドを使って体の感覚、微細な感覚を感じて、体の微細な感覚を感じた時に、体の微細な感覚と thinking mind というのは両立可能だから、完全に thinking mind が脱落していく世界に入っていけるね。で、そして、入っていった後にどういうふうな世界が展開するのか、もう thinking mind が全部脱落した世界ですね。そして、それは、じゃあ何もない世界なのか。何もない世界だったらば空即是識にはならないですね。何もない世界だったら何ですか？空即是空になるんですよ。わかります？だから空即是空の世界に入っていくことが正しいことなのかっていうことなのね。でも般若心経は違うんですよね。色即是空、空即是空と言ってないんですよ。なんて言ってるかというと、色即是空、空即是色って言ってるのね。そしてそれが大乗仏教のコアだって言ってるのね。そして般若心経を批判する大乗仏教徒っていないんですよ。浄土系だろうが何だろうが、みんな般若心経に乗っかっちゃってるから。いいですか？で、これどういうことなの？つまり、空即是空、何にもない世界に、何にもない、状態になるかっていうと、そうではなくて、だからといって、この仮想現実だと見破らずに、ズブズブの世界に入るんではなくて、 thinking mind が全部脱落した世界 にこうやって今入っていて、だけどもそこで空即是空にはならなくて、要するに全部が何もなくなった世界にならなくて、何を認識しているかっていうと、この世界の全てをもう一回認識してるんですよ。どういう世界？形ある世界ですね。だからここには全部形があるのね。不思議ですよね。自分が空の立場に立ちながら全ての形を認識している。形あるものとして形あるものを認識するんではなくて、形あるものはそういう thinking mind は全部脱落して、だからといって単なる空の世界に入るんではなくて、そこから形ある世界をもう一回認識している。ね。それが一体何って、それがもちろん空即是色ですね。つまり、それがまあ、今仏教3.0が言っている無心のマインドフルネス。っていうか、まあ一応右心ですね、ある心ですよと無心ね。で、まあ衣装さんなんか右心のマインドフルネスと無心のマインドフルネスの2種類があるよねって言い方を、まあ一応、まあ、彼独自のストラテジーで言ってるんですけど、やっぱこれはあくまでも戦略的な言い方であって、右心のもっと究極的に言うと、右心のマインドフルネスっていうのはマインドフルネスではないですね。形あるものとして形あるものに気づくっていうのは、それはマインドフルネスではないですね。だからマインドフルネスっていうのは無心のマインドフルネスしか存在しない。なぜ？マインドフルネスっていうのはこの、ここからの意識にだから、形ないものが形あるものを認識している。だからこれ何を否定しているのかっていうと、形あるものが形あるものを認識しているわけではない。だからといって自分が形ないものになったとしても、形ないものが何にも形ない世界にいるわけではない。この両方を否定してるんですよ。そうではなくて、形ないものとして形あるものを認識している。それがマインドフルネスですね。それが空即是色ですね。だからマインドフルネスっていうのは空即是色っていう意味なんですよ。ね、こんなこと言って私だけだけどね。こうなります。別にこれは仏教史の上で全然変な話じゃなくて、仏教史っていうのはそういうふうに流れてますから、ところが、マインドフルネスを単に形あるもの、形あるもの、はい、怒りです、欲望です、雑念です、吸ってます、吐いてます、右足です、左足です、なんていうレベルで取っちゃうから全然面白くも何ともなくてね。だからマインドフルネスで、ああバカ、1.0の人にバカにされちゃうわけね。だからそれは両方とも間違っていて、マインドフルネスっていうのはそういうふうに、形マトリックスの世界から出た意識がそのまま空の世界に入るんではなくて、形あるものをしっかりと認識している、そういうあり方ですね。だからマインドフルネスっていうのは空即是色。もちろんその前提として色即是空ってことをね、色即是空ってことがはっきり分かってね、要するに色即是空ってここから出たってことですよ。 ね、そしてもっと徹底的に出て、でそれからもう一回形ある世界を見ている、空即是色という世界を見ている。でこれなぜ、そしたらじゃあ私の本質って一体何なのよって言ったら、私はここじゃないですか。つまり、色即是空しか認めないっていうことは、結局私っていうのは単なる、まあ、こういう人に過ぎないわけなんですよ。だから結局どこでどう対立しているのかっていうと、私っていうのはこういう存在ね、この、まあ、今人間関係を、人間をの形を指しているんだけど、この人間の形をしたものなのか、それともこういう、それ自体は空なんだけども、形あるものを認識している、そういうあり方なのかですね。はい、そしてね、これは昨日のお茶会でも出たんだけども、まあ、ある人が、もうあと5分でやめますけども、ある人が、最近のマインドフルネスはまあいいんだけども、一つ腑に落ちない点があって、何かって言ったら、そのマインドフルネスだと生死の問題が解決つかないんじゃないかって。生死ってのは生と死ですね。生と死、生死って書いて仏教で生死って読みますかね。これ覚えてくださいね。生死の問題、生死の問題が解決つかないんじゃないかっていうのはまさにそうで まさにそうで、なぜって言って、この人死んじゃうんですよ。この人わかります？残念ながら。だから形ある人がマトリックスをとにかく出て、今までマトリックスだったねって気づいたとしても、この人はやっぱり死んでしまう存在なのね。だからやっぱりどうしても生死の問題ってのは解決つかないんですよ。で今我々はシンキングマインドも完全に脱落して、そしてだからといって何もない世界に入るんではなくて、形あるものをそのまま認識している、まあ、それが空即是色っていうマインドフルネスって言いましたけども、その時の我々っていうのは何かって言ったら、このここにありますね。そしてこれは内山老師の言葉を使えば、死んでも死なない命。だから生と死が、生死がもう存在しない世界。羽根修なんて言ってましたっけ？ね、薬務老師人ですね。そしたらここには苦しみなんて存在しようがないじゃないですか。だから羽根修っていうのは、まあ究極的に苦しみがなくなるよ。なぜ？それは苦しみっていうのは、あんたが勝手な思い違いしていたからなんだよ。その思い違いを捨てた時に苦しみって一切なくなるよ。ね、私勝手に言ってんじゃよ。天道無双って言ってるでしょ。天道した無双をから離れた時に、すべての苦しみから解放されるですね。だからこれが般若心経になって、やっぱりマインドフルネスというのは空即是色の意識ですね。そしてそれはそこになって初めて生老病死を乗り越えていく道があって、でなぜこのレベルの、まあ、形あるものを認識するレベルのマインドフルネスじゃどうしようもないのかといったら、やっぱり生死の問題に手も足も出ないからなんですよ。ですか？はい。そういうふうな流れになって、これで全部今マインドフルネスって言われているものをめぐるあらゆる混乱が一応これで整理がつくと思います。それと般若心経と、それから、マインドフルネスっていうのは、色即是空と と色即是空で自分がマトリックスにいたんだって見破って、そしてそこからもう一回見る、空なる意識が空なるままで終わらずに、それが形ある世界をしっかりと認識している、だから空即是空である。そしてそういう認識している主体というのはもう、生と死を乗り越えた場所にいるから、生死の問題を本当に乗り越えている、そういう展開になります。だからマインドフルネスは生死の問題は解決しないというのは、まあ、半分本当でというのは、まあ、このレベルのマインドフルネスだそうで、だけどマインドフルネスというのはそうではなくて、マインドフルネスというのは空即是空であるんですね。はい、これでいいかなと思います。はい、これで、マインドフィネス内丸氏の思いの手放し、色即是空、空即是色、全部つながったんではないかなと思いますので、はい、じゃあ最後にね、四句誓願を読んでいきましょう。3回ね。
衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道